ちも下着も秋らしく、インナー買えよいいんな、それでいいんな、それがいいんな。
ライフとウェアユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。夜が更けるに従って外気の温度が下がり、バスの中もかなり寒くなってきた。やっとドライバーがヒーターを入れてくれたと思うと、私のすぐ前の席に座っているフランス三人組の女が窓を開け放ってしまう。口が乾いて仕方がないのだという。しかし、風は彼女のところにではなく、後ろの私を直撃する。しばらく我慢していたが、とうとうたまらず飛び起きた。閉めてくれないかと頼むと、一旦は閉めてくれる。だが、すぐにまた開けてしまう。閉めては開け、閉めては開け。その繰り返しなのだ。私はついに諦め、寝袋のファスナーをいっぱいに引き上げ、体を縮めて目をつぶった。車内が静まり返り、私もうとうと仕掛けた頃、前の座席のシートのきしむような音に目を覚まされた。半身を起こすと、前のフランス三人組のうちの男女二人が、ふわりとかけた毛布の下で抱き合い、声を殺して動いていた。隣のイギリス人も半身を起こしたが、気配を察すると、私の方を向いて肩をすくめた。勝手に仕上がれだ。彼も私も再び横になった。しかし、寝入り花を起こされ、私はなかなか眠りにつけなかった。眠れないまま、ふと、バスの後部の大きなガラス越しに空を見上げると、そこには透き通るような輝きを持った無数の星があった。私が日本から持ってきた本といえば、リガの詩集と西南アジアに関する歴史書を除けば、星についての概説書だけだったが、その助けを借りなくとも、星座の姿が正確に見分けられるほど、美しく澄んだ星空だった。星の光だけで、遠くに連なる山々の稜線が、くっきりと映し出される。日本から遥かに離れたこのイランで、いくつかの偶然によって、十何カ国かの若者たちと共に怪しげなバスに揺られ、今この眩しいほどの夜空を眺めている。そのことがわけもなく感動的なことに思えてならなかった。目を覚ますと、東の空がうっすらと明るくなり始めていた。走っているのは高原地帯だった。バスはオーナー兼ドライバーの二人組が交代で運転し、一晩中走り続けていたらしい。 山と山との間から朝の光が漏れてくる。一人、また一人と目を覚ます。その一人が突然ドライバーに声をかける。ストップ。ドライバーはしばらくそのまま走らせ、灌木が茂る小川の傍らでバスを止める。声をかけた一人は、急いでバスを降り、草むらの中に駆けていく。彼に倣って、何人かがこの広い高原で、思い思いの場所を探し求めて、用を足す。それ以外の者もバスから降り、手足を伸ばし、小川の水で顔を洗う。秋も深い高原の水は氷のように冷たい。だが、皆どこか楽しそうに朝の洗面をしている。長く不自然な格好で寝ていた体には、その冷たさがかえって心よいのだ。発車して2時間ほど走ると、バスは街道脇のチャイハナに停車する。そこで朝食ということになる。イランでは、その日から金曜日を挟んで大連休に入るとかで、客を満載した長距離バスが次々とやってきては、休憩のためチャイハナに横付けされる。そのイランのバスの満員ぶりは恐るべきもので、本来は荷物置き場であるはずの屋根の上にまで人をぎっしり座らせている。急ブレーキでもかけようものなら、転がり落ちてしまいそうだ。そのチャイハナで、メシェットまで旅行をしようとしているテヘランの大学生たちと知り合いになった。注文して出てきたチャイに、院教のアラビア商人が教えてくれた通り、ひし形の砂糖がついているのが面白く、手に取って眺めていると、飲み方がわからないのでは、と思った彼らが声をかけてきてくれたのだ。彼らは私が日本人だとわかると、さらに親しみを増したようだった。そして話の最後には、自分たちも外国を自由に旅してみたい、というどこの国の若者とも変わらない願望を口にした。彼らは自分たちの未来をあまり明るいものに描いていなかった。どのように頑張ったところで、国王のパーレビに連なる門閥でない限りイランでは成功できない、という諦めがあるようだった。僕は持っていないからね。と一人が拙い英語で言った。すると、他の一人がその後を引き取った。パーレビコネクションをな。そこで全員が声を上げて笑ったが、冗談を言っているという陽気さは感じられなかった。学生たちに比べると、イランの老人たちははるかに陽気だった。一人の老人などは、異邦人だと認めると、私を大声で呼び寄せ、 チャイを勧め、自分が吸っている水パイプのタバコを勧めてくれた。別にこちらがペルシャ語を理解しないことなど意にも介さず、大真面目に話しかけてくる。私も勝手なところで、うんうんとか、なるほどとか、日本語で相槌を打っていたが、それで結構会話は成立しているようだった。別れ際にチャイの代金を払おうとしたが、老人は決して受け取ろうとしなかった。それはどこの国の老人にも共通する、誇りに満ちた、威厳あふれる拒絶だった。その行為は、こちらの胸にも素直に届いてきた。午前9時、バスはチャイ花を出発した。ところが、なんということか、大して走らないうちに、エンジンが引き付けを起こしたような音を立て始める。バスはうめき、喘ぎながらイランの農村地帯をよたよた走っていく。こちらは急いでいるというのに、それを嘲笑うかのように、バスの発作はますますひどくなっていく。ドライバーはついにバスを止め、エンジンの点検をするのだが、彼の手には負えそうにない。この辺りから、監視のために同乗していたヒゲのポリスの大活躍が始まった。初めのうちは、世界各国の人間が集まった異様な一団に圧倒されたのか、ひどくおとなしかった。彼にとっても、国の端から端へ行かなくてはならないこの旅は、あるいは生涯の大旅行かもしれず、容易に緊張がほぐれなかったのも無理はなかった。ところが、一夜明けると持ち前の陽気さを取り戻したらしく、乗客と一緒に大声で歌を歌い出すまでになってきた。しかも、乗客ももんなしなら、運ぶ側にも金がないという状況がよくわかってきたようで、大いなる義侠心が芽生えてきたらしく、ほぐれてからの彼は、監視役というより、まるで貧乏ツアーの添乗員のような働きをしてくれた。バスの喘ぎはさらにひどくなり、いよいよどこかで修理してもらわなくてはならなくなった。本堂から離れ、近くの村に入っていくと、ポリスは何軒かある修理工場のうち、どこが安く確かかを村人から聞き出し、おまけに値切りの交渉までしてくれた。修理をしている間、私たちはまたチャイ花に入り、時間を潰した。その中の一人が、金を払う段になって、チャイ花の主人と悶着を起こした。はじめに3リアルと言った。いや、5リアルと言ったはずだ。という、料金をめぐる争いだ。仲裁に入ったポリスは、二人の強情に困り果て。それでは私が2リアル払うよ。と言い出してしまう。彼はとても気のいい人のようだった。 そこはイランの典型的な農村だということだった。黄色く色づいた稲、紅葉した木々の葉、白い実がなった綿花畑、そこに群がるハムシ。ここまでの殺伐とした荒野と違い、ゆったりとした和みの感じられる風景だった。豊かだなと私は思った。そこには多様で豊富な色彩があった。それが私の目にたまらなく豪奢なものと映った。
ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023朝虹は雨夕虹は晴れ。デビュー7年目、今年のテーマはレインボー。一日に二度虹を見られたら、想像するだけでワクワクする、そんな奇跡を林部聡の歌声でこの秋皆様にお届けします。ご期待ください。11月7日火曜日は大宮ソニックシティ大ホール、26日日曜日には神奈川県民ホール大ホールにて開催します。チケット情報などの詳細は TBS ラジオホームページのイベント情報、またはオフィシャルサイトをご覧ください。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。11月18日土曜日は同期のすみます芸人が大スターとして活躍中の香川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ